2022年9月18日、本日は聖霊降臨節第16主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌156番、賛美歌156番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第105編1節から11節、賛美歌の購読詩編の115ページになります。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所をお読みください。購読詩編、詩編105編1節から11節。主に感謝を捧げて皆を呼べ、主に向かって歌い、褒め歌を歌い、聖なる皆を誇りとせよ。主を、主の御力を尋ね求め、主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主のしもべアブラハムの子孫よ、主は私たちの神、主はとこしえに契約を御心に止められる先代に及ぼすように命じられた御言葉を、主はそれをヤコブに対する掟とし、イスラエルへのとこしえの契約として立て宣言された。
私はあなたにカナンの地を主のものとして
授けようと。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、あなたは私たちの父であり、今霊において私たちと共にいてくださいます。今朝も礼拝の恵みに預からせてくださり感謝申し上げます。あなたの慰めの言葉によって生かされ新しくされたいと願いつつここに参りました。あなたが共にいてくださる喜びをしっかりと味わうことができますように。生きることには苦しみと不安がつきまといます。信仰の戦いがあります。どうぞ恵みによってそれらの中にあっても真実に生きることができますよう助けてください。戦いに耐えられる力を与えてください。私たちの信仰の仲間、家族、友のために祈りを重ねたいと願っています。誘ってもここに来ない人々のために、その固くなさを責めるよりも、その人の傍らに主がいてくださることを祈ることができますように。私たちはたった一人の人の悩みすら、本当に自らの悩みとすることができないことを痛感しております。だからこそなお祈ります。あなたのご意志が私たちを教会を通して果たされますように、主イエスが祈られたように、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにとの祈りに心を合わせることができますように、この国の歩み、この世界の流れに憂いを抱いています。キリストの平和が来ますようにと祈ります。どうぞいたずらに揺れ動かされることなく、あなたの前に確かにされて生きることができるように、 何を祈り何をなすべきかあなたに導かれてわきまえ知ることができますように。さまざまな出来事に一喜一憂することなく愛の業に勤しむことができますように。そのためにもどうぞ地上にあるキリストの教会をあなたの体なる教会として正しく導いてください。私たちの教会もその一つとしてあなたが憐れんでくださり御言葉によって常に正しく導いてください。主イエスこそ誠の王、ただ一人の救い主、待ち望んでいた方として証しを続けることができますように、この礼拝もそのような時として終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録、新約聖書使徒言行録第6章8節から第7章16節までです。新約聖書の223ページになります。使徒言行録第6章8節から第7章16節まで、新約聖書の223ページになります。お読みします。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆、長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と立法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、 栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後ハランから、今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかしその時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けて、それぞれ割礼を施したのです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出して、エジプト王ファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。ところがエジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして、父ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下っていき、やがて彼も私たちの先祖も死んでシケムに移され、かつてアブラハムがシケムでハモルの子らからいくらかの金で買っておいた墓に葬られました。神の約束から始まると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日からステファノの物語に入ります。彼は前回見ました日々の分配の奉仕、食卓の奉仕のために選ばれた人でありますけれども、今日今朗読したところからも分かりますように、福音の宣教もしていた伝道者でありました。8節にも、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。人々の間に出て行って福音を伝えていたわけです。このステファノの物語がここにまとめて使徒言行録に記されているということは、初期の教会においてこのステファノの物語が大事に伝えられたと考えられます。この後終わりまで行くと分かりますように、彼は最初の殉教者になった人です。使徒の中から殉教者が最初に出たのではなく、今風に言えば信徒奉仕者であったステファノが最初の殉教者にもなりました。初期の教会においてこのステファノの物語が語り継がれてまとめられたと考えられます。ステファノが民衆の間で福音を宣教し、また恵みと力に満ちた不思議な技と記し、使徒たちもしたような技を、彼も聖霊に満たされて、神の恵みに満たされて させていただいたと。これはステファノの力ではなくて神の力が彼を通して働いたわけです。で、9節を見ますと、このステファノと議論をする人たちが登場しています。キレネとアレクサンドリアの出身、これはアフリカの地方です。そして解放された奴隷の街道に属する人々、これは外国でユダヤ人の人たちが外国で奴隷として生活を強いられたその人々がありましたが、その奴隷から自由にされて解放されて、本来ユダヤ人ですからパレスチナにエルサレムに帰還してきた、そういう人たちが街道も持って交わりの場を作っていたと思われます。この人たちも前回出てきたようにギリシャ語を話すユダヤ人です。でステファノもギリシャ語を話すユダヤ人でありました。その後キリキア州とアジア州出身というのは現在のトルコの地域の出身の人々もまたエルサレムに来て交わりを持っていた、この人たちもギリシャ語を話すユダヤ人でありました。で、そういう人の中からイエスがキリストであると信じて教会に入っていった。でステファノもその一人だったと思いますが、ステファノとその外国で生まれ育ち、また奴隷であったけれども解放されてエルサレムに戻り、自分たちの交わりの場である街道、そのグループ人々とステファノとの議論となったわけです。以前私たちの教会では今度10月の最初の週が教団の世界選挙の日ということで、ささやかな献金を送り、またパンフレットを毎年頂戴して読んでいますけれども、かつてアメリカの西海岸の教会に宣教師として使わされた先生の宣教報告の話を聞いたことがあります。それは日本の暮らし、日本で今私たちが日本で暮らすよりも、その海外の日本人教会は例えばお正月でお餅つきをするとか、またいろいろその日本の風習というものをかえって日本に暮らす私たちよりも大事にして、そしてその交わりを温めているんだと。その餅つきのビデオも短い動画も見させていただいて、すごくこうみんなの喜びとして生き生きとされているのを見て、なるほどなと思いました。そういうことに似たようなことがもしかしたら散らされたユダヤ人の間でもあったかもしれないと思うんですね。外国だからこそユダヤ人であるアイデンティティというんですか、自分がユダヤ人である、ユダヤ人がユダヤ人であるというところで、神殿の礼拝はできませんけれども、立法を守って生きる、安息日を守って生きる、そして各地にもその地中海世界にもユダヤ人の街道や集まりがあったことは、このあと使徒言コロコを見てパウロがそういうところに伝道していますから分かります。そういうふうにこうユダヤ人よ、ある面でこうユダヤ人、パレスチナにいるユダヤ人よりももしかしたらそんな感じでユダヤ人の伝統に熱心に固執していた人々だったかもしれない。ステファノもそうだったかもしれない。そしてパレスチナに帰り、エルサレムに帰り、またそのギリシャ語を話すユダヤ人のグループが励まし合う交わりがあっただろうと思います。でそういう中にステファノはイエスがキリストであると、このイエスによって私たちは救われるという福音を聞いて信じた。ですからこの旧説にあるような人々と違いが出てきてしまった。そしてそのことで議論をしたんだけれども、十節にあるようにステファノが知恵と霊とによって語るので歯が立たなかったと。 そのところで、この自分たちこそユダヤ人としての生き方に熱心であっただろう人たちが、このステファノのと議論しても歯が立たない、苛立った憤ったということで、どんな行動に出たかというと、11節にあるように彼らは人々をそそのかして最高法院に訴え出たというんですね。私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと。正しい議論の道ではなくて、ステファノの言葉をねじ曲げて、そして人々を、12節では民衆長老たち立法学者たちも煽り動かして最高法院の訴えという道に出たのでした。これは使徒言コロクを書いたのはルカ、福音書を書いたルカだと考えられていまして、このルカによる福音書の記事と使徒言コロクの記事が響き合うということは至るところにありますが、主イエスが捕らえられ裁判にかけられた時と本当に同じような仕方でありました。主イエスの時にも神を冒涜している、律法をないがしろにしている、そのように偽りの証人が現れて、そして最高法院に引いていったと。ステファノもまた主イエスにと同じように最高法院に引かれていきました。13節にも偽りの証人を立てて訴えたとあります。本当に神の真理の前にそれを受け入れない人間の罪深さということがここに語られていると思いますが、彼らは偽りの証人を立てるということを自分たちの正義と思って立てるんですけれども、それ自体が本当に神の真理の前には律法違反を犯しているんですけれども、偽りの証人によってステファノを律法違反と訴えるという、その人間の過ちの深さというものを、聖書は描いている。それは主イエスの時もそうでありました。でも自分たちが正しいと思っている間は、私たちはそれに気がつかない。ここで6章の最後にステファノの顔は天使の顔のようだとあります。これは神がそこに共におられるということ、このような理不尽な訴えのただ中にあって、ステファノに神は共にいてくださった。そして7章に入りますけれども、それでも答弁の機会はステファノに与えられました。そして裁き主である大祭司がこの訴えの通りなのかとステファノに問いました。7章の1節です。そこで先ほど言いましたのがまだ一部ですけれども、ステファノの答弁でも、これは説教ですね、福音の説教をステファノは語り出しました。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。自分を訴える者たちは私の兄弟、私の父、同胞である皆さんと尊敬を込めてステファノは呼びかけました。そしてぜひ聞いてもらいたい、知ってもらいたいと言って、アブラハムの物語から始めたわけです。教会生活に幼い頃からを過ごしていた、私も半分そうなんですけれども、教会学校だけですけれども、旧約聖書のお話は絵本聖書物語、絵本の聖書物語で本当に楽しく聞きました。創世記の物語も天地創造もあるし、またアブラハム族長たちの物語も本当に 楽しく読んだ記憶があります。モーセのこともこの後次の説教になりますけれども、モーセの出来事、その旧約聖書のイスラエルの歴史、神様がなさってくださったことは本当に楽しく聞いて、聖書物語が好きだったことを思います。この中にもそういうふうに聖書の物語を幼い頃親しんだ人も何人もいらっしゃると思います。ステファノは外国で育った、そのギリシャ語を話すユダヤ人でありましたけれども、おそらくそのユダヤ人の交わりの中で、当時の聖書は今の私たちの旧約聖書ですから、この旧約聖書を聞いて親しんで、この自分の先祖の歴史というものをよく知っていたと思います。と同時に、ここでステファノが説教するというのは、キリスト者とされたステファノが、イエスこそ救い主である、神の約束を実現してくださる方であると信じたステファノが、この旧約聖書の約束をキリストの恵みの中でもう一度受け取り直して語り出した旧約聖書の話でもあります。そこでこのステファノを訴えた人たちは、その神殿を軽んじている、またモーセの慣習、律法から来る言い伝えも軽んじているというところが訴えの内容だわけなんですけれども、ステファノの説教はアブラハムから始めたわけですね。2節の途中からですね、聞いてくださいの次、私たちの父アブラハムがメソポタミアに行ってまだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ私が示す土地に行けと言われました。このアブラハムと神との出会い、神のアブラハムに対する招き、召し出しから話を始めているわけですね。それが私たちこのユダヤの民のもともとの始まりなんだという思いを持って語ったと思います。この栄光の神が、アブラハムに出会ってくださった栄光の神が私たちの神である、ステファノの神、あなた方私たちの神であると。そして神の命令は、あなたの土地と親族を離れて私が示す土地に行けということでした。そしてアブラハムは行く先を知らず、この土地を出てハランに行きまして、少しでハランからカナンの地まで移ってきました。でカナンに到着しましたけれども、ご説にありますように、そこではアブラハムは自分の土地を持つということはなかった。ただ神の約束に従って故郷を離れて、父の家を離れて、自分の土地も捨てて、新しい土地に向かって神の約束だけを握って旅立ったということです。そこから全てが始まったんだ。ですからここには律法はないわけです。律法はない、モーセにを通して与えられた律法はまだ後のこと、さらにもっともっと時代が下ってソロモンによって建てられる神殿の時代っていうのもまだまだまだずっと先のこと。でもすでにこのアブラハムを神がお呼びになったというところから、私たちイスラエルの民の始まりはあるんだ、ここから始まったんだ。栄光の神がそのようにしてアブラハムを呼び出すことによって始まったんだ。でそこに帰ろうとステファノは語っているわけです。創世記十二章を開きたいと思います。これはステファノは直接は引用しておりませんけれども、アブラハムに与えられた 神の約束です。ごめんなさい、旧約聖書15ページ創世記第12章1節から3節、開ける方は15ページになりますが、どうぞお聞きください。この時はアブラムとなってますが同じ人です。創世記第12章1節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この主の言葉に従ってアブラムは旅立ちました。そこからこの神の約束からことは始まったとステファノは同胞に語っているわけです。使徒言行録に戻ります。アブラハムがカナンの土地に来たときに子供はまだ子供はいませんでしたけれども、5節の後半にあるように今読みましたその約束ですね。これはステファノの言葉になっておりますけれども、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると、その約束を与えました。そして少しちょっと飛ばしまして、神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。この割礼も約束がまず初めにあって、そしてその約束に生きる民としての印、目に見える印としての契約で、割礼があるから救われるのではなくて、この神の約束に従う者としての印としての割礼の契約がありました。そしてその契約はイサクへ、またヤコブへ、ヤコブの子供たちへと受け継がれていった。もうここに神の民が始まった、神によって始まったということをステファノは語っているわけです。この後の9節からヨセフの物語はもう紹介する時間がありませんけれども、一つ一つの出来事が神の命令に従っていったこの家族の、アブラハムの子孫の出来事であり、もともとその始まりはアブラハムに現れた神の約束によると。そしてステファノがここで伝えたいこと、またこの聖書が今私たち伝えたいことも同じで、私たちはただ神に呼ばれて、そしてその御言葉に従って古いものを置いて、古い自分を捨てて福音の恵みの中に飛び込んだ、神の国の住民とさせていただいた、その神の約束によって今の私がある、教会があるということ、ステファノが示そうとしているのは、私もあなたもこのアブラハムに現れてくださった栄光の神の約束の言葉に根ざす他ないんだということです。だから自分の救いのために律法が、神殿が、自分の行いがということに救いがかかっているのではなくて、神が出会ってくださったアブラハム、その同じように私たちにも神が出会ってくださったその約束の言葉に根ざすばかり。そしてこのアブラハムに対する約束は、アブラハムの子孫が祝福され、また他の諸民族も祝福されるという約束は、イエス・キリストによって実現したということを、この説教の終わりの方にそのようにステファノは導かれるんですけど、その思いを持っても最初からこの説教を語っているということ、私たちもまたこのただ神の 恵みによって呼び出され選び出されて今あるということが私たち全体の根源基礎立つところだということをステファノの説教からしっかり受け取りたいと思います。お祈りいたします。栄光の神、あなたはアブラハムを呼び出してくださいました。古い土地を捨て、古い自分を捨て、新しい約束の地に行きなさいと約束をお与えになりました。アブラハムはあなたに従い、すべてを捨てて旅立ちました。私たちも同じように、古い自分を捨て、神の新しい福音の恵みの中にいつも向かっていくことができますように、聖霊のお助けをお与えください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌412番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
主イエスキリストの父なる天の神様、皆をあがめて賛美いたします。今日もここまで守られて、ジャス教会の礼拝堂において、説教を賜りましてありがとうございます。今日はステファナの、宣教者としての、教えを旧約聖書を通してその信仰の根源を 教えてくださいましたことを本当にありがとうございます。すぐ忘れるものでありますから、そういう基礎から教えていただくということはステファノさんを通して教えられました。その御言葉を感謝します。今日も、これからいろいろと世上においては、地球上において、ウクライナやロシアの戦いの中にいろいろな状況がテレビを通して生み出されます。まず地方でこの日本においてもいろいろな搾取がある状況も生み出しております。また地球上の台風もこの地に及んできているような状況にある日々の過程でありますが、あなたに守られて日々歩むことができることを本当に心から感謝しています。今日その感謝の気持ちを心を通して献金を捧げました。その献金を主の御用のためにお使いくださいます。清めてお願いします。またここにおられる兄弟姉妹ともにこの祈りを主にお捧げします。どうぞお願いします。この願いと感謝、尊き主イエス・キリストの御によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌29番、賛美歌29番、祝祷構想を持って礼拝終わります。の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。